こんにちは、滋賀漢方針会の二木です。本日は2002年の、4月13日月曜日ですね。緊急事態宣言が、出されてから、初めての週末は東京都の、営業規制の、項目があり、相当に人もステイホーム、なるべく家にいようということで、人が減っていたんですけども、今日からはまた、会社がということで、東京駅大阪駅あたりは首相が求めるような、7割減に出勤というわけにはなかなかいってないようです。まあ7割減にしようと思うと、会社のその営業の日をね、休みが土日に集中してるんで、これはやっぱずらさないと何ともしゃあないんちゃうかなと、思ったりもしますし、それから、まだ一人あるいは一世帯につき30万円の給付というのが、これが決まってません。いつからやってんねんこんなもんって感じね。支援が必要だって言うて、で、最初なんだお肉券お魚券、どこの自民党のアホがこの、戦争の状態の時言うてんねんって。散々言ってて、それは下がったんですけど、じゃあ次は一人に10万円なんか、一世帯に30万円とか。から、その時に公務員には当たるんか当たらへんのかとか。ね。そんなバカなことを言わずに、まずは配って、後の確定申告で調整したらいいんやっていうのは、こんなもんね、税金のことなんかあんまり分かってない。僕でさえね、すぐに分かるんだし、それから、布マスクが配布できるんやったら、配布すべき世帯っていうのは分かってるんですから。で、その中で、生活保護と、それから年金だけの人っていうのね、要するに住民非課税のとこね、そこは除外して、あと全部配りゃいいんやからと。まあ、こんなことを思いながら、こういうことを喋っていると、なかなか話が、ね、ネットサウンド講義の方に行かないんで、もう行きます。はい。ちょっとファイル2では表地方全般についてということで、たくさんちょっと喋りすぎたんで、時間が長くなりすぎたんで、今日は、腰痛のことについて、話をしようかなと思います。やはりこの時期ですけども、患者さんの症状には待ったなしなんで、ファイル1とファイル2の中では肩が凝りすぎての、頭痛について話したんですけども、おそらくその次に、どうしても今日見てほしいっていうものについてはぎっくり腰だと思いますので、それを取り上げたいと思います。で、腰痛の時をなんですけども、研修会の時なんかにお話ししてて、一番僕が気になるのはね、表地方に入った時の、単位なんですよね。で、表地方というのは必ずしもね、腹外でしなければならないものではないはずです。まあ、腹外でした方が、治療家としては結構やりやすい面というのは大きいです。だからいつもやってることやし、そうなんですけども、側外というのもあるだろうし、それから腰痛がもうこう強すぎて、よう寝られませんっていう、人っていうのもね、いるんです。かつてね、2人か3人ほどありますよ。病院に行ってで麻酔の注射とか打ってもらうけど、それでもダメって、で斜めにしかなれないから、で自動車に布団を積み込ん で斜めにしてもらってきてって、でうちでここでもこうちょっと斜めになった状態でこれで治療してもらえないかっていうふうなことなんかで、まあだんだん軽くなってくると側外になり、行外になりっていうことになるんですけど、で学生時代のところからの話またちょっと戻ります。はい、ファイル1ファイル2の頃と一緒で、そこから話を始めますけども、僕も実は学生時代は知識がありませんから、表情っていうのは全部覆いでやるもんだと、思ってました。で、腰痛の方でもね、やっぱり覆いでやってたんですね。で、我が師匠丸尾頼幸の、治療室に、初めて見学というか、まあですね、顔合わせというか、まあ 行かせていただいた時に、午後一番にあと行って、で2人患者さんが来られたんですけどね、まあ治療スタイルのこととかそんなんも緊張しててないけど、一番最初にこう、あれ俺の治療の体験にないなっていうか、臨床家っていうのはこういうことをするんだなって思ったのが、膝枕を、入れられてたんですよね。で、それなんですかって、膝枕って、腰痛いやろこの人とか、から膝が痛い人っていうのはこういう枕を入れたら楽になる。で、楽な状態で、治療はすべきだっていうふうなことを一番最初に教えてもらいました。で、一番最初の見学の時には脈を見せてもらったかどうかは僕覚えてないんですけども、助手に入って、で先生、この患者さんに膝枕入れた方がいいですかどうですかって言って、こうね、治療に入る前の準備をしてる時、じゃあ入れてくれ、この人は必要ないって、最初基準がよく分からなかったんですけど、脈を見たらすぐ分かるよって。で、痛い人っていうのは、ちょっと硬い脈してますし、から柵にも当然なりますね。で、膝枕を入れると、そうすると、脈が急にスッと柔らかくなるんですね。あ、これは痛みが取れたっていうか、まあ膝枕で楽になったということですね。で、患者さんの状態っていうのは、楽な状態で治療した方が経絡はより積極的に動いてくれます。当たり前ですよね、そんなね。緊張した状態のやつをグーッと動かす。例えば、僕らは歯医者じゃないで、歯医者の方は受けに行く方ですけども、まあ緊張して力が入ってやると、やっぱりなかなか治療進みませんよね。まあ緊張するんだけど、歯医者っていうのは何遍行っても、うん。でも、まあちょっと、開き直って任せようかと思うと、割と早く進むし、緊張してるとどうしてもね、動いてるんでしょうね。だから治療が中断してなかなか前進まないし、回数もかかっちゃうし、うん、じゃあそんな膝枕っていうやつで簡単に状態が改善できるんだったら、その方がいいだろうっていうことですね。これは本当に今日明日からでもすごく分かりますから、患者さんが来られたらとりあえず一遍膝枕を入れてみない、いらない人はね、いらないですよ、不愉快なんですよね、うん。で、あとは、治療するときに、側外での、治療っていうの、これも非常に有効ですよという、話です。これはね、開業してからの話だったと思うんですけども、ファイル1で出てきた、学年が上の優秀な先輩から、腰椎ヘルニアの患者さんが来てて、ですごくこう針を信頼して、来てくれ合って、今まで痛みが全く取れなかったから、で治療してやるんだけど、その日はものすごくいいんだけども、痛みが持続力が長続きしない。で、何に原因があるっていうふうに率直に聞かれたんですよね。さあなあ、先輩に何か言えることってって言うと、まあそれは僕が下積み修行を約2年してきたんで、経験値は僕の方が絶対あるからということで、一番身近になったんで聞かれてこられたみたいなんですけど、どんな治療してるとかいう話を聞きながら、で何にも特に悪いことないし、すごく楽になって帰られて、あ、先生ひょっとしたらそれ表治法を副外でやってへんかって言った、もう副外やでって。で、そうすると、副外になった状態だと、ね、筋肉が緊張してるやろって。だから、その、経絡がうまいこと、働いてへんというふうに思って、一遍側外でやってみたらって。そうするとね、2週間後ぐらいかな、もう一気に良くなってきたっていう話がね、あったんです。だから、表治法の体位全般に言えることなんですけど、これも、筋肉の緊張を、作らない状態で、やるというのが、これは基本だと思います。だから横隔膜よりも主訴が下の場合は、これは腹外になっていると緊張してるんで、原則側外でされる方がベターではないかなと思います。 で、主訴が横隔膜より上の場合でも自発痛とかがあったりすると、これはやっぱり即外の方がいいかなと思います。ただし、単純なね、肩こりとかね、首こりとかね、そういう状態だと、こりの状態をしっかり把握して、治療していくっていうことが、より効果的な治療になりますので、こういう時はね、腹外を、選択します。まあ、ですから、うちの治療室だと、行外と側外との、パーセンテージで言うと、側外の方が 65% ぐらいで、半分よりちょっと多いかなっていう、感じがしてます。まあ、もちろん人によってはね、体型的にどうしても腹外の方がいいんだとか、から、延廃になってて、腹外になれませんとか、そういう人もいますんで、まあ、そこら辺は臨機応変の乱ということで、まあ、やっていただけたらなと思います。で、次に、腰痛の、ね、診察ポイントなんですけども、これは僕が助手に行ってた、時の秘訣というのは、特に実はなかったんですよね。っていうのが、ファイル2でも話したみたいに、予約制じゃなかったんですよね。ですから患者さんの都合に合わせて来られるんで、会いたいな思ったらなんかもう毎日来へんでもいいのに思うのに毎日来はるし、もっと来てほしいなと思ってるのに全然その1ヶ月後までポンと飛んでたりとかね、まあそういう状態なんで、そういう観察ができてからなかったからなんですけども、これはね、確かね、開業したその年だったと思います。その年、まだ3ヶ月か4ヶ月くらいのところだったんじゃないかなと思うんですけども、知り合い、僕は女性の方の知り合いだったんですけども、の旦那さんが、もう腰椎ヘルニアで何ともならないと。で、もう、病院とかで散々検査をしたけども、本人が手術をもうこれやったら受けるっていうふうに、言い出してたんですけど、まあ待て待て待て、手術は本当の最後の最後の世界に、あそこで針やら張り始めた世界に、あそこ一遍行ってみって。で、来られたんですね。体のごっつい人なんですね。で、腰椎ヘルニアっていうのはこれはもうはっきり分かってあるんです。で、もう、最初の本調の段階は行外にできるんですけど、腹外はとてもできない。まあ、で、その頃にはもう当然行外と腹外の、行外じゃない。腹外と側外の使い分けっていうのはやってたんで、側外になってもらって。で、はっきりした腰椎ヘルニアっていうのはどんなもんじゃいと。まあ、今だからこんなこと言いますけどね、あの日はね、多分必死やったと思いますよ。2回か、せいぜい3回ぐらいまでに、その自発痛っていうのが目に見えて抑えられへんかったら、もう手術行く行く言うて、本人が言うてはるのを引き止めることできへんかったんですけど、短期で絶対に、効果を出さないといけないんですけど。で、側外になってもらうと当然ちょっとこう、苦しいですから、背中も丸めにしてやると、そうすると、積載のところをね、ずっと探っていったんですよね。まあ、もちろん最初、匿名苦情のやつなんかも触ってたと思いますけども、そうすると、左右でね、明らかに、積載のところで硬さの違うところがある。で、はっきり CT でね、ものすごく出てますよ。こんなんも絶対切らな無理というぐらい出てるんですから。で、それがね、指に触れたんですよね。で、これを押さえたらやっぱり痛いの、痛い痛いって言うんです。ああ、なるほど。こういうことなんだなっていうふうに、思うようになりました。で、まず、椎間板ヘルニアが、あるような状態。本人は座骨神経痛しか言ってこなくって、もう座骨神経痛っていうのはあれば症候名ですからね。座骨神経上のに痛みがあること。で、その上位疾患は、また別問題なんですからね。例えば、腹痛、腰痛、五十肩と、座骨神経痛、これは全く一種の症候名ですから。で、具体的な病名は何にも言ってませんから。だから、そういうのがあった時には、まず、脊柱の脊髄を、僕は見るようにしました。で、そういうふうな癖をつけた時、ぎっくり腰の方が来られたんです。ぎっくり腰の方は、脊柱の脊髄見てても、それはあんまり痛ないですわね。 うん、でそれを探っていると、あ、ごめんなさい、ちょっとだけ話が戻ります。で、あの腰椎ヘルニアのその、あの治療のあのこう、あの簡単にポイントだけなんですけど、やっぱこれは脊椎のところで、あのゴツッと触れるヘルニアのその部分の高血を、なんとかして緩めるということなんですけど、合心だとね、まあある程度 あの深さで入って、それがねピンポイントでうまいこと聞くとね、一発で治ったというケースが5回ぐらいあります。あんなに痛かったのに一発で治ったという経験。ところがこれはまあ宝くじを当てようとするようなもんですから、まあそうそううまいこといくわけはないです。うん、で、そのあたりっていうところをね、あのこう何本かあのやや深めに刺すっていうの治療をあのすることによって、合心の自体はまあまあそこそこの成績、でした、ね。で、あのこれが漢方針医会に入ってきて、転換手法っていうやつをね使えるようになるとね、そんな深くあのこう、刺さなくっても、あのしかも、ピンポイントで絶対当たらなくっても大丈夫ということになってくるんで、これはすごく良くなりましたよね。低心に持ち替えた頃でも転換手法っていうのはあのものすごく使いましたし、それから今でもあの使うことあります。今はじゃあ専用低心を使ってやると、その転換手法の、効果の 80% が出せるんで、その方があの手早いですし、あの他 の, あの別のテクニックと合わせると、まあ、あのそこであのすごく早く済んじゃうんで、転換処方というのは、まあ、もうちょっとどうしても欲しいなっていう時ぐらいしか使ってないんですけども、で、ぎっくり腰の話に戻ります。で、腰椎ヘルニアと、だいぶ状態が違うなということを観察してると、普通の筋肉の柔らかさのところと、それから突然硬くなったところの、境目っていうのね、があるというのを発見したんです。これもまたごめんなさい、話が戻りますけど、僕が初めて自分自身でぎっくり腰を経験したのが20歳なんですね。バカみたいな話ですね。で、前の日まで、体育祭のことを一生懸命やってて、で、生徒会のことがあって、で、応援合戦で使った道具を、まあ、あの責任者や社会に一人で片付けてたんですよね。大体は片付けてたんけど、きれいに片付けてなかった。で、その時にあの重さとしてはそんなに重くないからということで、かなり大きなおみこしをその時担いでたんですけども、でそいつをぐーっと持ち上げた途端に腰にものすごい痛みが走ったんですよね。なんとも言えない。でもまだね、2年生の途中ではわからないんですよ、それがぎっくり腰だっていうこと。で、しばらくああだこうだこうクラスメートに治療してもらったりとか状態とか見てて、あ、これがぎっくり腰なんだっていうね、もう強烈な印象がありますけども、でその時の印象が、そのぎっくり腰が起こした、起こした箇所ですね、それの上っ側は何にも痛くないんです。起こした箇所から下が絶対に痛いんです。そういう印象はあったんです。で、治療室で見ていると筋肉の境目っていうのがこれがあるん でそこにその当時まだ合心ですから、写真で、まあ、これはもう1センチ入れたか入れないかぐらいだと思います。お尻いっぱいまでいっぺん入れたことあるんですけど、その方は逆に、ね、緊張したことがあって失敗したことがあるんで、1センチぐらいで、これはあの割とあの境目がよくわかりますから、それであの少し手応えがあったところで深くしすぎないようにして抜針する、こういう方法であのこう痛みが一気にあの3分の1ぐらいになるよっていうね、ことができるようには、もうこれは開業した年になってました。はい。で、あのそこを、あ、そっか、こう書いてあったんだ。いくつかね、あのぎっくり腰の中でもあのこう境目がね、あの触れることがあるんですね。あれ、ここもあるな、ここもあるな、ここもあるなって、まあ過去に何回かぎっくり腰しただろうということなんですけども、それでまたその合心の時代にこれを発見したことですけども、一番上、ね、要はあの脊柱起立筋の、弾力性があるところで、急に弾力性が失われているところ、ここの境目に打つということが一番で、痛いところじゃなくて、これが大事ですっていう。で、 これを合心がでもだんだんとやっぱり使わない、それから漢方張り替えになって定心の方に移行してきてる時に、どういうふうにしてこれを置き換えていこうかなと思った時から、かなりひどいなと思ったんで、持続的な力が与えられないかなっていう時に鉛筆芯を用いてみました。これが直行があるんですね。まあ合心刺すなんていうのがバカらしくなるくらい簡単に直行があるんですね。そんな危険なことせんでも。で、僕は視覚障害者ですから、絆創膏付きの滅菌済みシートに貼った貼られている、鉛筆芯というのを使いました。当時セイリンのやつは非常に使いやすかったですね。で、セイリンが機械が製造する機械が寿命だということで生産中止になって、今は朝日料金かっていうところから、かなり似たようなのが出てますし、から、ここ最近はファロスっていうところから、これはセイリンのやつとほぼ同じぐらいの状態の滅菌済みシートに入った鉛筆芯があります。うん、これは本当に視覚障害者に指だけで扱えるんでおすすめですね。それで境目の一番上でも、ただし過去にあったやつで今はもう関係ないというのは、これは無視しないとダメですよ。で、昔助手にいてた子に必ずその今回の境目のところに打ちなさいよって、でわざわざご丁寧にこの辺りですって、でということでペンでは印しなかったと思うんですけど、あの時には指示をしておいて、で仕上げを進めてくださいって。で、他の患者さん行って戻ってきて、どうですかって言ったら、いや、痛いです。おかしいなぁ。で、鉛筆芯の場所を見たら、そしたら、僕が指示した上の方に入れてないんですね。なんでこれ言いつけ守らへんかって。いや、上は確認したら痛ないって言ってあった。で、この下のとこがこいつが痛いんやって言ったって、だから言えたんです。違うって言うたやろ、これは筋肉の境目が起こってるということは、そこで経絡の路中が著しく、流れが悪くなってるんだから、それを調整するための針なんだから、だから経絡の路中から言ったら境目のところ、今痛いところとは別問題ということで、僕が指示しておいたところにやるとスッと動けるようになったんですね。まあということですから、ぎっくり腰の治療をするときには起立筋の、大丈夫な柔軟なところと緊張が始まっているところのこの境目を絶対やってくださいってことですね。はい。でこの鉛筆芯を使うようになってくると、起立筋の部分というとね、本当に劇的に治るケースの方が圧倒的に多いです。ただどうしても八稜穴だとか、それから臀部ですね。特にこれ痛みを感じてるのはね、中臀筋なんですよね。ちょっとだけ深いところの部分ですね。小野寺なんかがよく、痛みを訴えられますし、それから方向とかチッペンとかね、ああいうあたりなんですけど、で、ここはどうするかというと、今は、座位になってもらって仕上げの段階で斜方針をします。で、これ結構範囲が広いです。で、斜方針というのはケツを強引に動かせる道具なんで、で、それであと斜方針をしたら、これは気が抜けていきますから、必ずローラー針もするということなんですけども、うん、それ以前にはね、二気式低心を作った頃には、鉛筆芯で寝起きとか自由にできるようになったら、電筋のところをね、2、3箇所ね、選んでね、グッグッと押さえっていう、そういうことをやったこともあります。これも同じ効果が出ますんで、まあちょっと森本式低心だと細すぎるんで、例えば新管を使うなり、太い低心を持っておられた鋭くない側のところを使ってグッと押さえるということで、最初は代用していただいてもいいかなと、思いますけども、まあそういう形で下の方には血の滞りがあるんで、それを取ってやるということですね。 まあ、ここまで気がつ、聞いていただいてて、ちょっと気がつかれてる方は気がつかれてると思うんですけども、ん？どっかになんか、経絡の内外も調整するっていう方法があったな、って。まあ、まさに、その状態ですよね。はい。高血の部分に、ちょっと指針をするということは、そこの部分で内外の交流を回復することによって、経絡疑似的に、流れを回復するわけですし。から、伝部のところでも深い部分のところの、高血があるから、そいつを引き上げてくるんですよね。あるいは、ぐっと押し込むことによって、一旦中に入って、それがこう流れるようになったりとかね。うん。これはまさに縦方向の調整をすることによって、ぎっくり腰っていうのは良くなってるんだっていうふうに僕は考えています。で、最後に、脈のことについてもう一回。で、何回か僕話してるみたいに、ぎっくり腰の、っていうのは、不問心でほぼ読めます。どちらか大抵はね、左の方が細くなっていてて、で右手の方が開いている、どうもこうヘリっていうか脈感がはっきりしないというかね、片っぽはぐーっとこう締まって細くなってて、で片っぽは脈が開いているっていうのは、そういう状態、アンバランスになっている状態になっていると、これをはもうぎっくり腰だと即断できますね。右の方が細くなってて、左が開いてるっていうケースなんかもあったりするんですけど、まあ、象の、性質とかから、考えると、まあ、90% 以上は左の脈が細くなり、右の脈が、開いているという状態なんですけども。で、まあ、これがね、一回ね、これぎっくり腰かなって言ったら、あ、先生よう分かんねえっていう風になってくると、自信を持って、言えるようになっていくと、すぐに一番、実践しやすい、脈上不問心じゃないか、になるんじゃないかなと思います。関野先生がね、一度僕に報告してもらったんですけども、なんかこの、急に痛なった、痛なったって言ったんやけども、なんか言われてるような脈上だな、思ったすかいに、あ、ぎっくり腰やりましたって言ったら、先生よう分からねえって言われたって言って、言っていただいたことがありますけども。はい、まあそういうことで、なんだかんだ喋ってるとやっぱりちょっと長く目になりました。はい、腰痛、それもそのぎっくり腰を中心にした、治療に役立てていただければという話をしました。じゃあ今日はここで終わりたいと思います。ありがとうございました。